Namandabu 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 namandabu
それでは先生、11時から、はい、時計で12時、12時まで、はい、わかりました。はい、了解です。ナマンダブナマンダブ、叱るに教に門というは、主上仏願の正気本末を聞きて疑心あることなし、これを門というなりと。ナマンダブナマンダブナマンダブナマンダブナマンダブナマンダブ、どなたもようこそのお参りでございます。本日は御当山正三寺様の法恩光法要で、ございまして、法恩光ご縁といたしまして、仏様のお手継ぎをさせていただきます。昨日までと打って変わって、今日は随分朝冷え込みました。風も強かったんですけども、もう12月となりまして、昨日は、今年度流行語大賞が、まあ、発表されまして、ダメよダメダメとですね集団的自衛権というよくわけのわからない組み合わせになっておりました。考えてみると今年は随分災害が多かったですよね。御嶽山の噴火もありましたし、大きな地震もありまして、8月には広島の土砂災害がありましたでしょう。70人以上が土砂災害で亡くなるっていうのはちょっと記憶にないぐらい大きな被害だったと思いますね。土砂災害が起こって3日ぐらいしてから私、そのたまたまもともと予定されてた広島県の仏教会というところで、まあ、講演をしまして、で終わった後、まあ、仏教会の方々とお話をしたんですけども、仏教会ですので浄土真宗だけじゃなくて、まあ、他の宗派の皆さんもおられて、で禅僧の、まあ、長老の方ですね、もう80代後半ぐらいの方が教えてもらったんです。その人に教えてもらったんですけども、やっぱ今回土砂崩れが起こった朝地区のあたりは高度成長期にこうどんどんとこうニュータウンを作っていってですね、すごい山の中、山あいの場所なんですけども、車で20分ぐらいで広島の中心地に行っちゃうんですよ。だからまあ山あいだけども新婚家庭とかですね、まあ、その若い人たちも住めるような値段で売り出したらしくて、で上へ上へとこう切り開いていったらしいんですね。で朝っていう、朝東とか朝北とかいう名前になってるんですけど、もともとはね、じゃらくじって言ったらしいんですよ。それ教えてもらったんですよね。あ、すいません、こんな字書いてですね、こう言ったらしいんですよ。これね、その後なんかこの話はね、新聞に載ったんでちょっと有名になったらしいんですけども、あ、すいません、この下にまだ足谷という書いてですね、じゃらくじ足谷って言うたとこらしいんですよ。もう蛇も落ちるような、そのね、良くない谷っていう、まあそういう名前がね付けられてたんですって、昔。でもまあやっぱりそのニュータウン開発したら、やっぱり大体可愛らしい名前つけますでしょ。そのツツジが丘大とかなんとかニュータウンとかですね、じゃらくじ足谷とか誰も買わないですから、こんな名前ついてた。やっぱりその不動産を売るためにはこういう可愛らしい名前つけて昔の名前を消す。でまあそれはある程度必要な作業かもしれませんが、やっぱりその先人の知恵ですよね。これはやっぱここは気ぃつけなきゃいけませんよという、まあ、先人からのパスが出てるわけです。このパスをいかにこう上手に受けて、次へとまあ上手にパスを出すか、次の世代がちゃんと受け取りやすいようなパスを丁寧に出すっていうのがやっぱり本当は大事なんですけども、この経済優先になるとこう都合の悪いのを蓋するという、そういうことが起こったりいたします。こう先人のこうパスと次世代へのパス、 いかにつなげていくかっていうのはやっぱりちょっと考えなきゃいけない時期に来てるのかなっていうふうに、まあ、その時ですねお話を聞いて、思いました。で、まあ、今日は、まあ、法恩公なんですけども、法恩公自身は親鸞聖人の33回忌から始まったというふうにされております。ひ孫の覚女という人がですね、まあ、親鸞聖人の33回忌を機に始めたこの法恩公が浄土真宗教団のまあ最大の特徴の一つというふうになってまいりました。この恩というまあ言葉ですが、仏教の場合はこれインドの仏教の言葉にをまあ翻訳した言葉になっています。インドのもともとの言葉はカタンニューというふうに言います。仏教の言葉でカタンニューというのを中国で恩というふうに翻訳したんですね。カタンニューってどんな意味かと言いますと、私のためにしてくださったことっていうような意味です。私のためにしてくださったこと、これをですね、その中国では恩って訳したんですね。この上の部分のこの字、こうちょうど敷物の上にこう人間がこうやって大の字になってるっていう、そこからできた文字でして、これは恵みを受けてるっていう姿です。自分のためにしてくださった恵みを自分が今受けてるっていうのがもともとのその恩という意味なんですね。そこでですね、この自分のためにしてくださったことをちゃんと知っていこう、言ってみれば先人が出したパスをちゃんと受け止めようということで、知恩とかいうふうに言うようになりました。京都行きますと知恩院ってありますよね。浄土宗の大本山ですね。で、知恩っていうのはその自分のためにしてくださったことをちゃんとこうキャッチする、知るっていう意味です。で、受けたパスを今度はまた次パス出します。どうやってパス出すかというと、こんなふうに考えたんですね。法徳というふうにですね考えました。兵庫県に報徳学園という、まあ、野球の強いところあるんですけどね、恩を知って徳で報いる。徳っていうのは何かというと周りに与える良い影響のことです。つまりですね、私のためにしてくださったことをちゃんとキャッチして、今度は周りに良い影響を与えるような、そういうことでなんとか報いていこう。あるいはですね、こんなふうにも考えました。知恩報謝っていうふうに言います。今度は感謝で報いていこう。自分のためにしてくださったことをちゃんと知って、まあ、きちっとこう感謝していくっていう、まあ、そういう態度ですね。こんなふうに恩とか法とか謝とかいうふうになりますと、我々やっぱり連想するのが音読さんということになります。如来大悲の音読は身を粉にしても法ずべし、四種知識の音読も骨を砕きても謝すべし。身を粉にしても、あるいは骨を砕きても、随分こう激しい言葉で親鸞聖人書かれてますね。親鸞聖人がまあ作ったまあ日本語の歌なんですけども、これまあ現在メロディーをつけて我々歌います。仏様の音読は身を粉にしても報じていこうという、まあ、厳しい態度ですし、四種知識、私の先を前を歩いてくださった人たちの音読は骨を砕きても感謝していこう。親鸞聖人が自分の前を歩いてくださった人ってどういう人がおられるかというと、もちろんお釈迦様がおられますよね。で、何と言いましても大事なのはですね、こちらのちょっと今このホワイトボードで見えなくて申し訳ないんですが、こちらの世間にですね7人のお坊さんが祀られております。これお正信玄に出てきます龍樹天神、鈍乱道釈禅道、元神元空の7人ですね。インド中国日本の7人のお坊さんがですね、まあ、こうやって真宗のお寺には祀られるんですけど、これ親鸞聖人が心から尊敬した7人のお坊さんです。どれ一人欠けてもここまで届かなかった。ずっともう細い糸みたいにこう はるか昔からずっとつながってきたのがですね、パスしてパスしてパスしてパスして、たまたまこの自分のところにつながった。どなたがおられなくてもつながらなかったかもしれない。もう感謝せずには置けないっていうですね、そういう心が、まあ音読さんっていうのをですね作らせたんだろうって思います。このやっぱりね、つながってるっていうのがポイントですよ。皆さん、人間の心と体は、ああつながってるなって実感したら、こんなに苦しいけども、もう一日生きていこうっていうふうに思うようにできてるんです。そんなふうに我々の心と体はねできてます。逆に言えば、何者にもつながってないって思った時は、生きていくのは本当に過酷なことになります。我々浄土真宗の教えはですね、ごく普通の人間がごく普通に暮らしながら仏道を歩むというところに一番の特徴があります。浄土真宗のですね、こう向いてる方向は何かというと、私はこれはね、変えるところのある人生を生きることだっていうふうに思ってるんです。我々ね、変えるところのある人生を選んで生き抜くんですよ。そんな風な道がですね、浄土真宗の仏道になります。もちろんそのね、我々こう息を引き取ればお浄土に帰っていくっていう教えをいただいて日々暮らしているわけです。生き死にの問題に、これが正しくてこれが間違ってるっていうのは成り立たないような気がします。例えばキリスト教の人は死んだんじゃなくて神様の裁きを待って寝てるんだっていうですね、そういう信仰、いつか神様が実際に現れて今まで眠ってた人を全部起こして最後の審判を行うというですね、そんな信仰を持っておられる方おられます。死んだんじゃなくて神の裁きを待ってるっていうふうに息を引き取っていかれるわけですよね。でまたその息を引き取れば、死ねばそれまでと思って生きてる人もきっとたくさんおられます。これ別に現代やからいるわけじゃないんですよ。昔からこの道を選ぶ人もいるんですね。それはそれで自分の覚悟で選ぶ道ですから、死んだらそれまでという人生だって立派な人生がたくさんあります。で我々はですね、その息を引き取ればお浄土に帰っていく、お浄土に帰れるような生き方を今するというですね、そういう教えになってます。死ねばそれまでと思って生きている人生と、息を引き取ればお浄土に帰るっていう、そういう人生とはね、やっぱり違うっていうふうに思うんですよ。で、変えるところがあるからこそ、この苦しい人生を生き抜けるというですね、そういうところがございます。でそこをですね、今日まあ真宗の要っていう、タイトルをつけさせていただいたんで、変えるところのある人生を生きるためのポイントといいますか、要の部分をいくつかお話しさせていただこうと思います。皆さん真宗宗歌歌われること終わりでしょうか。深き実りに、知ってます？もしかして半分ぐらい初めての方でしょうか。ですね、皆さん、もしこの、赤い本をお持ちであれば、ちょっと出していただけますでしょうか。これに必ず載ってるはずです。この赤い本で言いますと、ですね、137ページです。あ、ここにたくさんありますので、よかったらちょっと配ってあげてください。あ、違います？ページが？あ、本によってちょっとページが違うかもしれませんね。新集、何ページになってますか、そちらは。あ、新集集か、載ってません？あ、本当だ。それはちょっと載ってないかもしれませんね。どうでしょうか。載ってる本と載ってない本があるんですね。 わかりました、わかりました。じゃあですね、新州集会のお話は、まあ、午後に午後にさせていただきます。それまでにちょっとなんかコピーでもですね、準備させていただきましょう。それではですね、その浄土真宗に至るまでのお話を少しさせていただきます。実はその我々お念仏してお浄土に帰っていくっていうその教えをいただいてます。お念仏の宗派なんですね。お念仏はお念仏の宗派、禅は禅の宗派、密教は密教の宗派、法華経は法華経の宗派って、それぞれね、独立してるんですよ。これ、日本だけなんです。世界の仏教はこんな風になってないんです。世界の仏教は何でもやるんです。禅もするし、お念仏もするし、法華経も読むし、華厳経も読むんですね。ただ、立場の違いで、こう、ちょっと学派みたいにして分かれてます。なぜ日本だけこのような形になったかというとですね、たった一つを選び取っていくっていうのを大事にしたからですね。誰もが歩める道っていうのをこう発達させていって、たった一つを選ぶ仏道っていうのを発達させていきました。これはこれで素晴らしいんですけども、でも時にはずっとお寺でお話聞いてても仏教全体の話を聞く機会が意外になかったりするんですよ。ずっと宗派の話聞いてても、でも改めて仏教ってどんな教えって言われるとですね、なかなかピンと来なかったりしますんで、浄土真宗のお話をする前にですね、仏教のお話を少しさせていただこうと思います。今から2500年前、お釈迦様っていう人は、まあ、インドの北の方に生まれたんですけども、生きていく上で避けることのできない苦しみとかですね、悩み、あるいはこう怒りとか憎しみとかですね、これをまあ何とかして生きていこう、生きていく上でですね、もうどうしても抱えなきゃいけない苦しみをどうやって引き受けて人生を生き抜くかっていうのがお釈迦様のテーマでした。これをですね、考えた結果、これを小さくしようと思っても小さくならないっていうふうにお釈迦様はですね、どうも分かったんですね。なぜならこれは出た結果だからっていうのがですね、お釈迦様の考え方でした。これ結果なんで、結果を何とかしようとも何ともならないっていうんですよ。ちょうどね、坂をボールが転がっていくみたいに追いつかないんですね。それどころか、これ何とかしようと思って一生懸命やってるうちに、一つの苦しみは次の苦しみを生み出し、一つの悩みは次の悩みを生み出して、どんどんどんどん苦しみとか悩みとか怒りの連鎖がね、止まらなくなるっていうんですよ。これをですね、仏教の言葉で相続というふうに言います。この苦しみ悩みの相続をどうやって方向を変えていくか、それにはですね、こればっかり見てる限り変わらないって言うんですよ。我々苦しい時とか悩んでる時はこればっかりに目がいってしまいますけども、これ見てる限りダメだって言うんですね。ある時パッと目を移して、これ結果ですんで原因の方があります。これ仏教の言葉で因果というふうに言います。どれほど世界にいろんな仏教の宗派があろうとも、この因果の立場に立つっていうことは全仏教共通です。これに立たないと仏教じゃないんですよ。すべてその原因と結果の関わりで物事を考えていくっていう、これ当たり前のようですけど、意外に当たり前じゃないんですよね。他の宗教には神の意思っていうのが入ってきたりするんで、因果律に立たない宗教もあります。因果で考える苦しみ悩みのですね、原因は何かというと、自分の都合だって言うんですよ。つまりですね、自分の都合が大きければ大きいほど苦しみも大きくなる。その代わり、これちっちゃくしようと思ってもちっちゃくならないけども、これがちっちゃなったらこれちっちゃなるっていう言うんですよね。で、ついにはこれをまあどんどんどんどん整えていくと、苦しみ悩みの連鎖が安らぎの連鎖へとですね、転換するんだっていうですね、 自分の都合を心と体をトレーニングして暴れないように整えて苦しみの連鎖を安らぎの連鎖へと転換していくっていうのが仏教という宗教です。で、これ我々ある程度経験上知ってることでしょ。例えば親だったらこないしてくれて当たり前なのにとか、子供だったらこうしそうなもんやのにとか、ご近所やったらちょっとこのぐらい気がつきそうなもんやのにって思ってる人ほど人間関係に苦しまなきゃいけないわけですよね。こうであるべきと、俺はこうでなきゃ我慢できないっていう、こう枠が強いからですね。我々自分の都合という枠を通して物事を見ている。あの人はええ人やなと思う、まあ、素直な気持ちでもこう深く入ってみると自分の枠にとって都合のええ人やったりしますしね。なんか嬉しいことがあったらいつも歩いてる道がいつになくこう新鮮に見えたり、あ、こんなところにお花咲いてるわとかで優しい気持ちで見たりする。悩みがあれば周りの景色も目に入らないっていう時もあります。つまり周りの景色も自分の都合という枠を通して見てるわけです。このですね、自分の都合の濃度が濃ければ濃いほど悩みの淵は深くなるっていう、そういうわけです。一体自分はどんな枠で生きてるか、何を大事と思って生きてるか、何をいらないと思って生きてるかを点検してですね、心と体をトレーニングしてこの都合を整えていく。で、仏教の面白いところはですね、これほっといたらどんどんどんどん強なって偏っていくっていうんですよ。これですね、どんなに正しいって思われる考え方も、どんなに正しいって言われてる行いでも偏ったら具合悪くなるって考えるんですよ。これ私仏教の好きなところです。これを中道というふうに言います。これね、自分でちゃんと点検して整えようとしない限り絶対にどんどんどんどん暴れてきて、こうどんどんどんどん偏っていく、偏ったら具合が悪いっていう、そういうわけです。例えばですね、皆さんがこう家のお庭掃除しててパッと見たらこう街路樹のところにペットボトルとか落ちてたりするとですね、まあちょっと拾ったりする。それこう近所の奥さんとかが見てて、いやこの奥さんやっぱり立派やわ、偉いわ、ペットボトル拾ってはるわ、我々も真似せなあかんわとか言って、その奥さんもこうペットボトル拾ったりすると、まあ良い連鎖なんです、良い連鎖なんですよ。これだんだんですね、熱心な人増えてきて、これはええことやから、もう毎月第3木曜日はペットボトル拾う日にしようとか言ってて、一生懸命やってたらですね、一生懸命やればやるほど来ないやつ腹立ってきたりするじゃないですか。あ、この家また休んでる、あこだけはいつも来えへんなんとか、向こうの方でなんか若い男の子がジュース飲んでポイッと吸ってたら、もう行って殴ったのかなとか、怒りのこう連鎖が起こったりしますでしょ。必ずね、必ず偏るっていうんですよ。どんなにいいって思われることもいい、立派だって思われることもね、環境問題やってるのはまことに立派だと思うんですけども、環境問題やってるうちにイルカとかクジラのために船攻撃する人とか出てきたりするでしょ。ああやってね、必ず偏るっていうんですよ。そのね、世の中には病的なまでに健康に気遣ってる人っているんですよ。ね、大きな声で言えないんですけど、うちの檀家さんにいてはるんですよ。ね、そこお参り、大阪はその月参りっていうのがあって、毎月行くんですよね。毎月お盆地に行くと、もういつもね、ものすごい数のサプリメント飲んではるんですよ。ね、高純とかね、サントリー DHA とか、うわものすごい数のサプリメント飲んで、でいい悪して胃薬も一緒に飲んではるんですよ。本当なんですよ。でそこね、そのお仏壇置いてある仏間の横の部屋にいっぱい健康器具置いてあるんですよ。で見てると時々増えるんですね。そのやっぱりあれテレビで見たら買わないと気が済まないと思うんですよ。絶対使ってないと思うんですよ。だって体1個しかないんですから、あんなたくさんの健康器具ね、絶対使ってないと思うんですけども、買わないと気が済まないですよね。でお参り終わってお茶出してくれはるんですけど、そこのおじさんはもういつでも病気の話をものすごい勢いでするんですよ。あんた あんた人間ドック毎年行ってるかって、あの私大学勤めてますんで大学から行きますが、あそうやったかなかノードックも行かなかね、ノードックもあの関西医科大学にはスーパードクターがおんねんとか言って、もうえらい勢いなんですよ。そのね、喋ってるとあの健康のためなら死んでもいいいう感じなんですよ。本当なんですよ。で明らかにもうちょっとややこう偏ってるなっていう感じがするんですけど、なかなか自分では気がつかないですよね。でね、それは自分で気がつかへんって仏教でも言うんですよ。ちゃんとね、自分の姿を鏡に映さないと自分がこうどんな偏ってるか分からへんっていう。だから常に鏡に映して点検する。鏡が仏教の教えというわけです。仏教の教え通りなかなか生きていけないんですけど、照らし合わせて自分が偏ってないか、こだわってないか、とらわれてないかを点検するということになっています。昔からその家のお仏壇は自分の姿を映す鏡っていうふうに言います。日常生活少し離れてお仏壇の前に座ってこう手を合わせたりする、やっぱりある種ね、それは点検作業、自分の体を鏡に映すように偏ってないかこだわってないかっていうふうにしていくわけですね。でこれを整える、自分の都合が暴れないようにすると苦しみとか悩みが整っていくっていうんですけども、この整え方のポイントが3つあるんですよ。1番目が体を整えるです。2番目が、言葉を整える。3番目が心を整えるという、この3つがポイントとなります。この3つを整えるようにしていくと、だんだんとまあ生き方が整う、自分の都合がなんとか暴れなくて済む、苦しい人生を生き抜いていけるっていう、そんな話になっております。で例えば1番目の体を整えるっていうのはですね、もう本当に仏教の特徴ですね。仏教っていうのは体と心をもう分けることのできない一つのものって考えますので、体の使い方を学ぶことで心が整う、生き方が整うっていうふうに考えるんですよ。これもう本当にね、体の使い方のなんていうんですか、メソッドといいますか、本当にね、あの技術みたいな話ですよ。仏教のお経を読むと体の使い方の話が随分出てきます。例えば歩く姿ですね。歩く姿を整える、座る姿を整える、ちょっとした立ち居振る舞いを整えるだけで体整う、心整っていくっていう、そういうわけです。歩くときはですね、その両肩を水平にして、おへそが先行するイメージで、おへそが水平に動くようなイメージで歩くとかですね、座ってするときは両肩の上に両耳、おへその上に鼻が来るようなイメージで座るとかですね、大体まあイメージ使いながらその体の使い方がね、こうたくさん、出てまいります。これ現代人のテーマだと思いますよ。現代人っていうのはね、体がバカになるような社会に生きてるんですよ。あのね、バカっていうのはちょっと言葉悪いです。体が賢くなくても暮らせるっていう、そういう社会なんです。もう少し不便なところで暮らしていると体賢くないとなかなかね、生きていけないんですよね。私、まあ、あのお寺のすぐ裏にあります、あの民家を使って認知症の方の共同生活の家っていうのをやってるんですけども、もう普通の民家で暮らしてもらってるんですよ。でこれで普通のこの民家で暮らすと、なかなかその認知症の人の体の賢さって落ちないんですけども、今の最新施設だとね、部屋入ったら電気ついて、部屋出たら電気消えて、手出したら水出て、手引っ込めたら水止まって、バリアフリーで暮らしてるでしょ。こうおっとおトイレ入ろうと思って入ったら蓋ブイーンって開くやつありますよね。あこまでいるのかどうかちょっとよく分かりませんけども、あのそんなところで暮らしてると、認知症の人だとね、あっという間に水出す能力自体なくなっちゃうんですよ。足なんかすぐ上がらなくなってしまうんですよね。まあそれはしょうがないです。あの高齢者施設っていうのはリハビリするところじゃ ありませんから、怪我させないというのは第一なんで、どうしてもそうなるんですけども、それは我々認知症の方だけじゃなくて我々も一緒です。我々もね、体バカになりやすいような社会に生きてるんですよ。だからいかにそのね、体の賢さを保つかっていうのは大きなテーマだと思いますよ。あの例えばあの夏、あのこの頃若い子の間で割と浴衣流行ってまして、男の子も女の子もよく浴衣着てるんですよね。可愛らしいなといいなと思ってるんですけども、あのね、見てると着崩れがひどいんですよ。一回ね、電車の中で見たことあるんですよ。5人ぐらい、あの高校生ぐらいの女の子がバーッと全員浴衣着て入ってきてですね、もう帯こんなとこ着てるんですよ。天才バカボンみたいになってるんですよ。裾とかもうバーン開いてですね、うわーと思ってですね、行って直したろうかなと思うんですよ。そんなことしたら逮捕されてしまいますからね。そのあれね、なんであれになるかって言うたら、そのね、世界中そうなんですけども、止める服飾文化と巻く服飾文化があるんですよ。でこれ体の使い方違うんですよ。だから普段とこう巻く服装をして普段と同じように歩いたり座ったり立ったりして絶対着崩れるんですよ。でほんまに賢い体っていうのは意識しなくても着る服によってね、自然と体の使い方変わるはずなんです。でそういうこう本当にちょっと前まではそういうのを考えなくてもできる人たくさんいたんですよね。それはね、あのね、理屈に合わないものが身の回りにいっぱいあったからですよ。例えばその家の中でね、敷居踏まないとか畳のヘリ踏まないとか言ってたんですよ。そんなこと気にして暮らしてたんですよ。あ、そういうね、そのなんか理屈に合わないようなものがいっぱいあると体の賢さって落ちないんです。だいたいね、理屈に合うものって頭の賢さに役に立つんですよね。理屈に合わないものって体の賢さに役に立つんですよ。ですからそのね、体を整えるってこれ現代人考えなきゃいけないっていうふうに私思いますね。立ち居振る舞いとか体の使い方ですね。あるいはですね、呼吸です。呼吸の使い方がですね、仏教にはたくさんありまして、しかも2500年前、お釈迦様がですね、あの菩提樹の木の下でやった呼吸方法もちゃんと残ってるんです。これアーナパーナサティっていうふうに、あの仏教の言葉で言います。日本語ではアンパンシュイっていうふうに、訳してるんですけどね、大アンパンシュイ教という経典もあります。そのお経によりますと、四足相随し関係帳とですね、6つのステップの呼吸方法が出てきます。だんだんだんだんだんだん呼吸の達人になっていくっていう、そんな話です。基本的には長く吐いて短く吸う、長く吐いて短く吸う。アンパンシュイっていうのはですね、これ、インドの言葉を訳しますと、心を込めて呼吸するっていうような意味になります。吐いて吐いて吐いて吐いて吸う、吐いて吐いて吐いて吐いて吸う、こんな感じですね。これを一番初めのね、ファーストステップは四足っていうんですけども、数の息と書いて四足っていうふうに読みます。数数えながら読むんですね。一つってこんな感じですね。吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて吸う。また二つってこんな感じです。でこうおすすめの方法がありまして、これ吐くときにお腹が膨らんで、吸うときにお腹が引っ込むように体を使うんですよ。これはあの有名なこう禅の和尚さんに私教えてもらったんです。これはなるほど、なかなかいいあの体の使い方です。普段と逆ですよね。普段吐くと引っ込んで吸うと膨らむんですけど、逆に使うとね、こうね、すごくいい感じになります。吐いて吐いて吐いて、膨らんで膨らんで膨らんで膨らんで膨らんで膨らんで、で吸うときに引っ込む。吐いて吐いて吐いて吐いて吐いて、吸うときに引っ込む。ちょっとやってみましょうかね。皆さん、あのですね、あのリラックスして座ってくださって結構なんですが、おへその上に鼻が来て、両肩の上に両耳がする来るような感じで、なんとなくこうスッと座ってください。でちょっとお腹に手を当てていただきまして、吐くときに膨らむんですよ。ふって膨らんで膨らんで膨らんで膨らんで膨らんで膨らんで、吸うときに引っ込みます。 で数数えながらやるんです。2つだけいきますよ、いいですか、だいたい20秒ぐらいかな、いきます、せーの、人つで引っ込みます、ふた、おつ、こんな感じですね。怪しい宗教みたいになってきましたね。これね、よくできた話なんですよ、本当に。そのね、人間の仏教の面白いところ、そのね、人間の心と体のメカニズムでできてる部分だいぶあるんですよ。これお釈迦様は仏教を信じてなくても使っていけっておっしゃってるんで、そういう意味ではね、大変珍しい宗教ですよ。信じてなくても活用していいよっていうようなところが仏教にはあるんです。それはなぜかというと、まあ、心と体の仕組みでできてる部分があるからですね。これまあ皆さんとのね、朝起きてどことなくなんか体がだるいなとか、足頭重いなっていう時に、ちょっとこうきちっと座ってこう一つとかね、やるのもいいですし、お正心経を読んだりする時もね、たまにこう呼吸を意識して、奇妙無量寿如来で吐き切って、また短く吸って、ナモフカシギコとかですね、呼吸意識して読んだりするのもいいと思いますね。呼吸よくできた話です。またですね、食で体を整えるっていうのがお経には出てきます。世界には食べていいものといけないものがはっきりしているような宗教もあります。これですね、宗教学っていう学問で食規範というふうに言います。例えば、まあ、イスラム教とかユダヤ教が、まあ、豚肉食べないっていうのはよく知られてますよね。ヒンドゥー教の人はあんまり牛食べません。でユダヤ教は豚食べないだけじゃなくって、水中の生物はヒレとウロコがあったら食べないんですよ。ですからそのね、貝類とかウニとか食べないですね。ヒレとウロコがありませんが、ウナギとかタコとかイカも食べないんですね。そんな風にしておられる、まあそんな風にして暮らしておられる方もいます。では仏教の方は何かというと、もともとの仏教はきっちりした食規範ないんですよ。出されたものは何でもいただくっていうのが仏教のもともとの態度なんで、まあその後ですね、肉食を避けたりするようになるんですけど、もともとは何でも食べてたんですね。でその食べていいもの悪いものっていうふうに考えずに、仏教の食の対する考え方は、いつ食べるか、どのくらい食べるかっていうことなんですよ。そのね、食事の時間以外についつい食べてしまうのは、まあ、具合が悪いっていうですね、我々こう晩ご飯食べ終わってるのに、誰かケーキお土産に帰ってきたら、買ってきたらですね、甘いもんは別腹やからなとか、なんかえらい理屈つけて食べますからね。でまあ、好きなもんだといつも以上にちょっと食べて後で苦しくなったり、こう嫌いなものだと箸が進まないっていう、まあ、そんなことも起こります。でそうやって食べ物に振り回されたらダメだっていうんですよね。自分の心の声を聞いて、体の声を聞いて、一体どのぐらい必要か最初にイメージして、それだけ食べろっていうような話をですね、古いお経には出てきます。また決められた時間に食べる。でこれね、機会があればぜひその天祖さんの料理を食べていただきたいと思いますね。天祖さんっていうのはこんな字を書きまして、これ禅の修行道場の食事係のリーダーさんのことなんです。禅の修行道場っていうのは宗派によってちょっと変わるんですけど、だいたい5つか6つ重要な役職がありましてね、こういうお荘厳するのを臨済宗では伝司さんっていうふうに呼んでですね、まあ、尊敬します。リーダーは直実さんと言います。直実ですね。会計係フースって言います。で天蔵がですね、食事係なんです。これはね、なかなかなれないんですよ。本当にきちっと修行をして、しかも修行僧みんなに信頼が厚い、その人がなるっていう大変重要な役職なんですね、天蔵さん。私の友人に長年ご本壇で転造している和尚さんがいまして、この人なんかもう本当に仏教の食文化って 奥が深いなって思います。この人のお話聞いたらですね、とにかく まずは食事の点検、体が調子悪いとなったらまずは食事の点検から、食で体を整えるっていう、そういう知恵がねものすごいあるんですよ、天童さんって。ですからその天童さんが作る料理、大変面白いものがあるので、機会があればぜひ食べてみてください。その和尚さんにね、初め知り合った頃に、どうですか、一度うちのお寺に来ませんか、本物の天童料理をご馳走しますよって言われたんですよ。それはもうぜひお願いしますとか言って、行ったんですよ。もう京都のすごい山奥のお寺だったんですけどね。で、一つ一つこう丁寧に説明しながら作ってくださって、とにかくそのね、大人数をあっという間に作る、でたくさんの人数分作ってもゴミをほとんど出さないとか、ものすごい知恵なんですよね。あんまり感心したんで、その和尚さんに今大学に来てもらって、調理実習を学生にね教えてもらってるんですけどね。でその初めて行った時に一つ一つ説明を受けて、でどうぞ召し上がってください、はい、いただきますとか言うで食べようと思ったらですね、お箸一本こんなに大きくて太いんですよ。こんな感じなんですよね。でなんでこんな大きいお箸で食べるんですかって聞いたら、ちょっと嫌そうな顔してですね、そういうのいちいち説明しないんですよとか言って言うんですよね。でいいじゃないですか、私禅僧でも何でもなくて浄土真宗なんですから教えてくださいよって言ったら、そうですか、じゃあ教えましょう、こんなに大きくて太いお箸だと箸がちゃんと使える人しか食べられないんですよって言われたんです。おっしゃる通りでした。私ね本当にうまく食べれなかったんですよ。そのね、いかに自分の箸使いが美しくないかと思っても本当に恥ずかしかったんですよね。なるほどと思いました。でお膳こんな低いんですよ。なんでこんな低いお膳で食べるんですか。そういうのはいちいち説明しないんですよ。いいじゃないですか、私浄土真宗なんですから、じゃあ教えましょう、こんなに低いとね片手で食べられないでしょうって言われたんですよ。もう本当にその通りでしたね。この大きなお箸と低いお膳で食べようと思ったらね、とにかく一回一回お箸置いて、両手でお椀持って、また箸持って、で一口食べるごとにまたお箸置いて、両手でお椀置かないと食べられないんですよね。できっとその修行道場では説明しなくても、そうやってだんだんだんだんその作法がね身につくって、食も体を整えることに直結してるという、そういうことみたいですね。で、体を整えるっていうのがですねたくさんありますのでですね、またどこかでお話を伺ってください。さて、言葉を整えるというものがございます。私、専門が比較宗教思想というものでして、世界のいろんな宗教の思想を研究していますので、仏教以外の宗教もですね研究します。でも時々思うんですよね、仏教ほど言葉に対して警戒する宗教は非常に珍しいなと思います。すっごく慎重に言葉を使うんですよね。とにかくその言葉を乱暴に使わない、整えて使う、言葉を整えて使うっていうのがですね仏教で非常に重要になってまいります。特にお釈迦様っていう人がそういう人だったんですよ。お釈迦様の言葉の使い方は2つ大きな特徴がありまして、1つはですねその、大気という言葉の使い方です。大っていうのは気っていうのは相手っていう意味ですね。相手に対して言葉を使う、この人この人に合った言葉を使ったっていうんですよね。その人を見て、この人は一体どこでつまずいてるか、どんな悩みを抱えてるか、この人はどんな方法が一番向いてるか、ズバリ見抜いて、その人その人に合った方法を話したっていうふうに言われています。もう一つがですね次第という方法です。そのとにかくですねいつもこうその大事なとこばっかり話してるわけじゃなくって、次第っていうのはだんだんだんだん話していくっていうようなことです。だからその人が理解しやすいようなところから次第次第にこう話を進めていくっていう、この順序ですよね。確かにその話の順序っていうのは大事だと思いますね。同じ話を この人がしてもあまり面白くないのに、この人がするとものすごい面白いっていうことがあったりします。でそういうのを大体観察して見てみますと、こちらの方の人はね、話す順序が上手なんですね。順序を間違えると伝わったり、伝わるべきことが伝わらなかったりもします。そういうわけでこの話す順序を非常にまあ慎重に慎重にまあ使ったというふうに言われています。で、こういう経という古いお経にはですね、その、言葉を使う際のチェックポイントが5つ出てきます。でこの5つ、少しですね長くなってしまいますので、3つほどだけ、チェックポイントをお知らせしますね。1つ目は、時期は適切かというふうに出てきます。2つ目はですね、憎しみか慈しみかって出てきます。3、柔らかか荒々しいか、そんなんですよ。ですね、その言葉は果たして穏やかな言葉か荒々しい言葉かをチェックして出す。2つ目のここはですね、その言葉は憎しみの心で出た言葉か、慈しみの言葉で出て心で出た言葉かをチェックする。慈しみってどういうことかというと、そのね、目の前にいる人の悲しみを自分の悲しみとするっていうのが慈しみの心になりますので、そのね、相手の喜びを自分の喜びとして喋ってるか、相手の悲しみを自分の悲しみとして喋ってるかっていうのをチェックして言葉を使う。で、一番最初はですね、時期は適切かというふうに出てきます。時期の字は喋るとき、タイミングですね。きっていうのはさっき言ったように話す相手のことですので、この言葉はいつ誰に使えばいいかをチェックしてお話しするという、そんなことになっております。自分の言葉をですね、もう感覚的にパーンと出してしまわずにチェックして言葉を使う、チェックして言葉を使う、言葉が整う、心が整う、生き方が整ってくるという、まあ、そんな話になっております。で、3番目ですね、心を整えるということになります。心を整える整え方ですね、大きく分けて2つあるんですよ。死というのと感というのとですね、2つあります。死っていうのは静かな状態に自分の心と体を置いて心を整えるっていうやり方ですね。禅もですから死の一つになります。たくさんの方法があるんですけども、基本的に静かな状態で心を整えるという、そういうことです。で、観の方はですね、これ文字通り観察するということになりますので、これいつでもできます。お掃除しながら、お風呂入りながら、道歩きながら、自分をちょっと第三者の目で見るっていう、そういうトレーニングです。唯摩経というお経にはですね、あたかも庭園を感ずるがごとく己を感ぜよと出てきます。まるでお庭を眺めているような非常に冷静な目で自分を常に見ろっていうわけですよね。それをまあ普段からやってるとですね、そのだんだんとその苦しみとか悩みにですね、こう巻き込まれていかないっていうんですよね。そんなに難しくないんですよ。本当にちょっとしたことなんですよね。普段やってるところを自分でその観察する感じです。今だって観ってできるんですよ。こうね、皆さん今座っておられますでしょ。で、こうよく観察してみると、こう左腰の方にこう重心がかかってるとかですね、左手の上に右手が乗ってるとかですね、だんだん慣れてきますと、今日はいつもより背中が張ってるとか首筋が張ってるっていうようなことを分かったりすることもありますし、歩いてる時にですね、自分は今歩いてる、駅に向かって歩いてる、これこれこういう理由で歩いてるっていう、普段そうやってね、こう自分を第三者の目で観察するっていうトレーニングなんですね。その姿だけじゃなくて心も観察するんですよ。こう今だって観察すると、自分は今どんなふうに考えてるかってですね、ちょっと本堂暑いなぁと思ってるとかですね、
そろそろこの話終わり違うんかと思ってるとかですね、まあ、そんな風に、まあ、何思ってもいいんですよ。何思えっていう話じゃなくって、こう思ってるっていう風にこういつもね、こうトレーニングしてると、そのね、だんだんとその苦しみの連鎖が起こらないっていうんですよ。我々苦しい時とか悩みがある時って、もう苦しい苦しいで全部支配されてしまうでしょ。それが具合悪いっていうんですよね。苦しい時にちゃんとこうどういう順序でこういう状況になったかを見る目を、まあ普段からトレーニングしないと、まあなかなかできないっていうわけですよね。皆さんもちょっと青春時代を思い出していただくと、その好きな人ができたらもう脳の 99% その人のことばっかりとかいう、ね、そういう時がありましたよね。松本さんという人が好きになったりすると、新聞読んどって松いう字が出てきただけでうわーとか、松いう字がボーン大きく見えたりとかですね、これ具合悪いっていうんですよね。そのね、その苦しみにも喜びにも支配されるなっていうんですよ。随分非人間的な話ですよね。そういう意味では仏教はこの近代の我々のですね、社会のヒューマニズムともうまく合わないところもある、なかなか恐ろしい体系、巨大な体系ですね。仏教はもうほとんど人間が考えつくものを ほとんど持ってますね、その中でその地域とかその土地とかその文化に合ったものが発達するっていうような、そんなことになってますね。面白いです。で、古いお経にこんな話が出てきます。ある人がお釈迦様に、お釈迦様、仏教を学んだ人と学ばなかった人どう違うんですかっていうふうに聞くとですね、お釈迦様は、うん、それはね、第二の矢を受けないんだよって言うんですよ。第二の矢を避けることができるんだよっていうふうに言います。例えばこう人から嫌なことを言われたりする、こうイライラっとするとか嫌な気分になるとかムカッとするって、これ第一の矢だっていうんです。これは仏教を学んだ人も学ばなかった人も受けるっていうんですよね。なんか素敵なものとかいいものとか見たら、あ、いいなとか綺麗だなとか欲しいなとかいうふうに思う、これは第一の矢ですので、仏教を学んだ人も学ばなかった人も受ける。でも人から嫌なことをされたり言われたりしたら、同じぐらいやり返さなければ気が済まないっていうのが、まあ第二の矢だっていうんですよね。いいもん見たら手に入れるまで気が収まらないっていうのは第二の矢。第二の矢を避けて苦しみ悩みの連鎖を安らぎの連鎖へと転換していくっていうところにですね、仏教のメインラインの部分があります。さてですね、こういう宗教なんです。こういう宗教なんですが、じゃあですね、その自分の都合を小さくするために一番いいその生活形態ですね、ライフスタイルっていうのは何かというと、これやっぱり出家になっちゃうんですよ。出家っていうのは実はその仏教、仏教のまあ専売特許というわけではありません。他の宗教にも大体あります、出家の形っていうのは、ね、仏教できるはるか古代からあるんですよ、出家って。でこれはね、その仕事しない、家庭持たない、人からの施し物だけで暮らすっていう、そういう生き方ですね。まあ、これをすると自分の都合はかなり小さくて済みます。考えてみると、我々その仕事を続けていくためにはちょっと思ってもいないことを言わなきゃいけないっていう時もありますし、自分の都合を小さく小さくしてた仕事成り立っていかない、競争に勝たなきゃいけないっていう時もあるかもしれません。またですね、自分の家族や子供を守るためには暴力だって使うかもしれない。つまりですね、その、仕事をしない、家庭を持たないっていう出家の形態、これが一つですね、自分の都合を小さくする生活のスタイルとしてあります。仏教というこう山があるとしますと、一つはやっぱりこの道、この道があるんです。お釈迦様もこの道を歩まれました。でもまあお釈迦様のようにこう人類史上出るか出ないかのこう宗教的天才であればこの道に行けるかもしれませんが、やっぱり大部分の人はもう一個のですね、普通に社会生活、家庭生活を営みながらこの人生を生き抜くという道になります。 で普通に社会生活や家庭生活を営みながら仏教の教えに導かれて人生を生き抜いていくというですね、こちらの道ですね。浄土真宗っていうのはこちらの道の代表選手ですね。世界のいろんな仏教の宗派見てもやはり代表選手だと思います。で、今日まあ午前中ですね、仏教という宗教の、基本的な形のお話をさせていただきまして、午後はですね、このこちらの道ですね、浄土真宗というそのごく普通に社会生活や家庭生活を営みながら我々のこの人生を生き抜いていくという、教えを、お話しさせていただこうと思います。午前のお話はこのぐらいにさせていただきます。寛容は五文章拝読です。
万代無知の在家死の難女たらんとも柄は心を一つにして阿弥陀仏と深く頼み参らせて、さらに世の方へ心を振らず一心一向にぶったすけたまえと申さん主上おば、たとえ在業は尋従なりとも必ず弥陀如来は救いましますべし。これすなわち第十八の念仏往生の誓願の心なり、格のごとく献上しての上には寝ても覚めても命のあらん限りは称名念仏すべきものなり。あなかしこうあなかしこう。
ナマンダブ